大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は、肝臓疾患や患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、4月になりました。新年度がいよいよスタートしましたね。東京は天候不順などもあって、まだ桜をたくさん見られるところが随分残ってますけれども、皆さんお花見はされましたでしょうか。お花見の話から一転、メジャーリーグ野球の話です。はい、メジャーリーグ開幕しました。で、本国に先立って先月3月15、16日に東京ドームで、ドジャースカブス戦が行われました。これはもう毎日のようにテレビで報道されていましたので、皆様ご存知かと思いますけれども、リスナーの方で行かれたっていう方いらっしゃるんでしょうかね。もうこのチケット争奪戦、去年の暮れからありとあらゆる手段でチケットを狙いました。で、及川さんとですね、ずっと継続してその情報をやり取りしながらお互いに情報交換してですね、なんと3月試合が始まる本当ギリギリまでですね、コンビニ駆け込んだりお茶を買いまくったり、これがなんだっていうことなんですけども、そのコンビニなんですけれども、セブンイレブンで3月から1回700円以上購入すると、レシートに印字されているシリアル番号を送って、大谷翔平さんの試合、この、ドジャースカブス戦ですよね、これが当たるというキャンペーンがあったんですね。これもご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、それで及川さんがですね、セブンイレブンに駆け込んで、で、なんと朝食に食べるシリアルを、買い占めたという話を聞いて、もう私大笑いしてしまって、いやいや、シリアルシリアルシリアル違いみたいなみたいなことで、彼女はですね、伊藤園のお茶のペットボトル24本一口でいうキャンペーン、にも応募していて、その後のランチがですね、シリアルと多いお茶がずっと続いてたというような状況だったんですけれども、そのくらいですね、私もそうですが、及川さんも必死で、どうしても見たいと、ドジャース戦生で見たいよね東京のっていうことで、頑張ったんですけれども、結局2人とも開幕戦東京シリーズはテレビ観戦ということになってしまいました。残念でしたね。なんかものすごい勢いで、何ヶ月ですか、3ヶ月近く大騒ぎしましたけれども、でもテレビでも十分楽しめましたので、よかったんですけれども、私は野球ファンなので、ドジャースだけじゃなくって、対戦相手のカブスもすごく試合見たかったので、特に今永翔太選手ですね、ピッチングすごく楽しみにしていて、で、彼は開幕投手を務めて、4回ノーヒットで、きっちり頑張ったと。で、アメリカに彼戻ってからもう開幕戦で、勝ちました。で、カブスの野球は私初めて、見たんですけれども、守備が固くて、ですごく私の好きな野球だったので、もうその時大ファンになりました。で、投げ終わってから彼がベンチに帰る時のスタンディングオベーションがものすごいんですけれども、記者会見でですね、前にこの歓声をアラームにしたら寝起きがいいと、本人がおっしゃった。でも今日それは間違いだということに気がつきました。この歓声を聞いたらずっと寝ていたいから球場に遅刻してくると思うというふうに、コメントされたんですね。この歓声どういうふうに思いますかというような質問だったんですけれども、こんなことを言える野球選手って今までいなかったんじゃないかなと思って、すごくかっこいいなというふうに思いました。今永投手のピッチングは今後も見ていきたいなというふうに思うんですけども、なかなかドジャースの試合を中心に放映してますので、見るのがちょっと大変なんですけれども、 はい、今後も注目していきたいなと思います。今年は大谷さんとか、まあ、山本さんだけじゃなくて、読売ジャイアンツからボルチモアオリオールズに35歳で移籍した、菅野智之さんも大注目です。ぜひ活躍を期待しています。それでは大人のラジオを進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ
健康医学のコーナーです。今回は患者会の声その9、一般社団法人日本難病疾病団体協議会 JPA についてと題してお送りします。ゲストは JPA 事務局長の大坪啓太さんです。大坪さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、JPA というのは私たちも本当にお世話になっている団体なんですけれども、まずはですね、大坪さん自身のことちょっと伺いたいなと思いまして、大坪さん割とお若くていらっしゃるんですよね。で、なぜ大坪さんが JPA の事務局長を今やってらっしゃるのかというところから伺いたいんですけれども、
はい、はい、ですね、大きく分けると2つ理由がございまして、
はい、
1つがですね、私が大学の時にアメリカに留学を半年ほどしたんですけれども、はい、その時にそのアメリカの学生さんたちのやっぱ就職先っていうのは、こういった公益的な活動をされてる団体への就職先っていうのはすごく多かったんですね。
患者団体のような、
患者団体のような、まあ、患者団体だけではないですけども、
はいはい、まあ、公益事業みたいなところに、
で非常に優秀な方々がそういうところに就職されてるっていうのを目にして聞いて、
はい
はい、いやすごいいいなと、
はい、
まあ基本的に私は仕事っていうのは、まあ、世の中に役に立つことだから仕事で、はいはい、それが仕事であり続けられるというふうに思ってるんですけれども、役に立つというところで、まあ、私はこう公益的なところの、中で何か役に立て、立つことを、まあ、お仕事とできればいいなという考えも ありましたので、まずそこでそういったところに、現実を見たというのがまず一つ。
すごいですね、さすがアメリカですね、
うん、はい、やっぱり進んでますよね。
そうですね、なるほど、
っていうのが一つ、
はい、
と、あとその中で、私の、まあ、おばになるんですけれども、はい、まあ、九州の福岡の、まあ、看護の大学で今大学の先生をしてるんですが、はい、そのおばがもともと難病の患者さんのこう口腔ケア、をしていくことでどういうふうにして QOL を上げていくかっていうことをですね、うんうん、まあ、研究テーマに研究をしていた人で、はい、で、JPA ともですね、
はい、
そこでおばがつながりがあってですね、
なるほど、は
い、そこの縁があって、JPA と。いう団体があるというのを知りまして、はい、まあ、入職をしたと。
そうですね、私が一番最初、私JPA の加盟、になるのが、東京肝臓友の会の上部団体の日本肝臓病患者団体協議会、はい、日肝協というところなんですけど、私自身がこの患者会活動を始めて日肝協を一番最初に知った時に、まだ大坪さんいらっしゃらなかったんで突然彗星のように現れて、それで、なんかとてもやり取りがスムーズというか、素晴らしい方いらしたんだなっていう認識がいつぐらいからだったかなと思ったんですが、JPA に関わったのが今からそうすると何年くらい前？
今からちょうど8年ぐらい前ですかね。
8年、はい、じゃあJPA にそうすると大坪さんは就職されたってるっていう形ですか？
そうですね、専従 の職員として働いております。
なるほど、そうなんですね。やっぱり患者会どこもそうなんですけども、高齢化が激しいじゃないですか、
そうですね、
はい、なので、ね、大坪さんのような若い方が、ね、いらっしゃると JPA も本当にまあこの先本当に安泰っていう感じ。はいはい、そうですね、は
い、
そうですか。じゃあ坪さんのじゃ具体的にあれですね、まあ、個人的なお話になりますけれども、
はい、
ご出身などもちょっと伺ってもよろしいでしょうか？
はい、出身はですね、はい、九州の佐賀県。
あ、佐賀、 そうなんですか。私佐賀に毎月1回行ってます、仕事で。
あ、そうなんですか。
はいはい、
お仕事でというと。
そうですそうです、研究班なんですけど、佐賀県肝臓病って、肝炎ですが、肝炎医療コーディネーター制度っていう制度が、国の制度であって、はい、それで、全国の、医療者だけじゃなくて、患者もそうだし、いろいろな方がその都道府県単位でですね、肝炎医療コーディネーターっていうのを要請してるんですね。
はいはい、
で、その大元形作った方っていうのが、佐賀の元々の佐賀大学なんですよ。
そうなんですか。
私それで佐賀大学で一緒にその養成研修会に携わったりとか、患者の思いを、お話しさせていただいたりとか。養成研修会でみたいなことをずっとやっていて、で今はその1ヶ月に1回何をやってるかっていうと、その元々佐賀大の教授だった江口先生という方が、はい、ご自分の病院に戻られて、でそこで月に1回ピア外来というのを開催していただいて、それでだから患者が外来を持ってそこに患者さんがいらっしゃるみたいな。
あ、そうなんですか。
そうなんです。月に1回やっていて、でなかなかその大坪さんも患者さんと接することもあると思うんですが、診察室で先生に自分の気持ちだったりいろんなこと言えなかったりってことは多いじゃないですか。時間も短いし、でそういうことを言っていただいたりとか、はい、本当に雑談だ、それこそ雑談だったり、はい、いろんなことで、それをその、主治医の先生にフィードバックして、先生もびっくりみたいなことが多いんですけど、この方そんなこと考えてたんだとか、そんな例えば趣味があったのかとか、そんな風に日常生活で困ってることあったんだとかね、そういうことをそういったやり取りの中で、肝炎の治療そのものも進めていったりとか、っていうことをやって、
そうなんですか。画期的ですね、病院の中にそういう外来があってっていうのは。
多分全国どこにもないと
思う。ですよね。
私聞いたことないので、
初めてお聞きしたなと思いまして。
なんですよ、だから同じ本当に8番外来って言って、番号あるんですけれども、そこに回されてきた患者さんがいらっしゃって、予約外来なので、突発的に入ってきたりもするんですけど、その先生の紹介でどうしてもこの方話をしてあげてみたいな、いうことがあったりもあるんですけど、でも1日3人で、1時間話をするっていう。はい、で私自身が肝炎だったので、C 型肝炎だったので、肝臓病のことは、今も電話相談を受けてますし、随分長いことやってるので、そうですね、皆さんほとんどが来てよかったっていうことで、はいはい、また来ますみたいなそういう感じで。そうなんです。それが佐賀
なんですね。いや、つながりがなんかつながりますね。
はい、佐賀どの辺ですか。
佐賀市です。
あ、佐賀市ですね。あ、そっかそっか。
どちらに毎月行かれてますか。
その今行ってるのは小木市。
あ、小木市。
はい、
あ、そうなんですか。
三日月
ですか。知ってます、知ってます。はい、
でも佐賀大も時々行ったりするので、はいはい、だから佐賀っていうと、もうどうしても私多分東京以外で一番行ってるところ。
あ、そうなんですか。
はい、東京住んでますけど、一番行ってるところです。
すごいですね。
すごいなんか親近感が湧きます、そうなんですね、はい、そっかそっか。じゃあ、はい、で佐賀で、大学まで佐賀におられた。
高校まで佐賀ですね。
あ、高校まで佐賀におられて、
はい、で大学から東京です。
東京に来られて、はい、あ、そっかそっか。それで先ほどの話、
先ほどの話、
はいはい、つながるんですね。
そっ
かそっか。今お忙しいですよね。ずっとこのお仕事お忙しくてらっしゃる。
そうですね、この仕事で、一番のメインイベントが5月に行ってます。
そうなんですよ、
国会請願。
あとからまたちょっとお話も伺うかもしれないんですけど、はい、いいえ、大丈夫です大丈夫です。そうそうそう、だから今ちょうどすごい忙しい時期ですね。
そうですね。
あと総会などもこの時期は、はい、うちもそうですけど、
総会シーズンになりますので。
ですよね、はい、はい、そうですよね。そうするとなかなか自分の時間持てたりってことないですか。
いや、その中でも、家族もおりますので、できる限り時間は持つようにしてます、はい、
そうなんですね。何かご趣味などはありますか。
ですね、高校まで野球をずっとしてましたので。
そうですか。高校球児、
はい、 で、まあ、野球は今はやってはないんですけど、野球見るのは好きですし、はい、あとは体を動かすことは好きなので、
はい、
今年からですね、ランニングを始めました。
お、はい、そうですか。マラソンですか。
マラソン出たいなとは思ってるんですけれども、まあ、見通しがね全然立ってないんですが、まあ、そう、走り始めたのも、まあ、もともと野球、高校のその進学するときに野球をするか、まあ、陸上、はい、長距離をするかっていう。
じゃあ走るのもどうだ、早かったですね。
ある程度は走れたんですよね。まあまあある程度ですけれども、
はいはいはい、
うん、だからそれで好きっていうのもあって、まああんまり走ってなかったんですけど、うん、はい、うちの父がですね、箱根駅伝がすごい好きで、はい、ずっとちっちゃい頃は見ていて、はいはい、まあ、お正月のまあ風物詩、
そうですね、
じゃないですかっていうところもあって、まあ、私もその野球観戦もそうですけども、うんうん、その駅伝とか見たりするのも好きなので、まあ、ちょっとこう健康のためにも走ろうかなっていうので、
はい、最近ですか、走り始めたの。
今年年明けからです。
あ、年明けから、
はい、新規一点。
あ、本当ですか、どんな感じで、先に言っちゃうと私もちょっと走るので、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。それで、この番組で、東京マラソンにも出たりとか、
あ、そうなんですか、はい、もうじゃあもう、
でも全然不真面目なので練習を本当にやってなくって、でコロナの時期とか大会なくなっちゃったりして、で大会がないと目標がないので、もう練習しないみたいな感じになり、そうなんですよ。だからもうようやく去年ぐらいからぼちぼちまた再開し始めたみたいな感じで、はい、大会もちょっとで、大会って言っても今はもうハーフしかしてないですけど、
あ、いや、それでもすごいですよね、
うん、いやいや全然、あ、そうなん、でも下地があるからね、
いやいやいや、
陸上部だった、いやいや、陸上じゃないや、陸上部にするか野球部にするか悩んだぐらいの、いやいや、そっかそっか、へえ、どこを走ってるんで、お家の周りとか。
そうですね、まあ、近くの、に川沿いの土手がありまして、はい、そこを走ってますね。
土手あるとこいいですよね、
土手
憧れ土手、うん、
いや土手は走りやすいですね。
ですよね、
アップダウンがないんで、
はい、走ってる人いっぱいで、結構長距離ありますよね、土手ってずっと。
そうです ね、はい、まあ、一往復すると、まあ、3.5 キロぐらいのところのコースを、はい、
どのぐらい走ってるんですか。
大体30分ぐらいですね。
30分ぐらい、
はい、
はい、ぜひ大会、まあ、ハーフぐらいから、
そうですね、
はい、お誘いしますよ。
いやもう、
すごく楽しい大会もあったりするので、今年夏に医療関係者とみんなで出るっていうのがあって、
あ、そうなんですか。
そう、それで、はいはいはい、はい、もしよろしかったら、
ちょっと体を鍛え直します。ハーフぐらいをまず走れるように。
全然タイムを気にするような大会じゃないものもいっぱいあるので、うん、楽しむために走る大会みたいのもあるので、はい、うん、ぜひぜひ、
はいはい、
という引きずり込む感じ、
はいはい、ありがとうございます。
そうなんですね、
なんか共通点がすごいありますね。
そうですね、野球も実はすごい好きなんですよ。
あ、そうなんですか
そうだ、まあ、ちょっとこの話で終わっちゃいそうなんで、
そうですね、
はい、
はい
はい、そうですね、じゃあですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、はい、まあ、JPA 日本難病疾病団体協議会ですね、について、詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。で、 JPA についてなんですけども、成り立ちなどについてちょっと簡単にご説明いただいても
らえますか。はい、はい、まあ、日本難病疾病団体協議会と言うんですけれども、
はい、
難病ですとか慢性疾患、
はい、
あとは小児のですね、
はい、
子どもの難病の方の団体さんがですね、はい、103団体現在、入っている団体になります、
はい、すごいですね、
はい、で、まあ、その患者会が入っている団体、全国組織であるんですけれども、はい、患者会というものが、まあ、でき始めたのが、うん、まあ、1972年にですね、はい、まあ、厚労省から難病対策要項ということで難病対策を始めますよということが、発表されたんですけれども、はい、そこからですね、こう疾患ごとの個別の患者会ができていったり、
なるほど、
各地域でですね、その患者地域の患者会の連合体ができていったりっていうのが始まっていって、で、そういうものが できてくると、じゃあ、連合体が必要だよねっていうところで、
全国組織
もこうできてきたっていうのが、まあ、ざっくりとした 歴史になりますね。じゃあ
もう50年以上っていうことになりますよね。
そうですね。で
歴史的には
まあうちの団体は、2005年に、はい、JPA の方は設立をされてるんですけれども、 それまでさまざま地域の、
はい、
患者会の連合体の全国組織、はい、個別の疾患の患者会の全国組織みたいな形でですね、うん、こう分かれて活動を、その1972年以降こう、してきていたんですけれども、はい、それが一つになりまして、2005年に日本難病疾病団体協議会ができたと。
なるほど。 JPA ができたのは2005年ということなんですね、はい、
そうですね。
あ、なるほどなるほど、はい、そっかそっか。まあ様々な活動をされてると思うんですけれども、先ほども冒頭でちらっと署名活動請願について、お話ありましたけれども、まあ、これから行われるというようなことなんですが、まあ、どんな活動をされてるか取り組みなどをちょっと具体的に教えていただきたいんですけど。
はい、うん、まあ一つはですね、大きく二つありまして、一つが国会請願ですとか、はい、あとは政府への要請ですとか提言ですね、あとは交流とか連携とか発信と、こういった活動をしております、はい、うんうん、まあ、国会請願についてはその私どもの方が難病とか慢性疾患とか子どもの難病がの患者会が集まった団体ですので、まあそれらの共通しているまあ困りごとをまあ5項目ぐらいですね、並べて国の方にまあ署名を集めてですね、国の方に提出をすると。でそれとは別にまた厚生労働省がこの難病の対策であったり慢性疾患対策のまあ所管の省庁になりますので、そちらに対して春と秋にまあ要望を提出をしていると。
要望2回提出してるんですか。
そうですね、春と秋2回やって、そこで懇談も
面談して、
懇談
厚労省の担当部署とですね、
その要望したことに対して厚労省の担当部署の方から回答がありますので、ね、
はい、
そこはこうなんじゃないですかとか質問をしたりとかですね、
春秋大変じゃないですか。
そうですね、はい、まあその要望とかその陳情をしたりやり取りするのはまあ事務手続きなので、大変っていうかまあ慣れていけばそうでもないですけれども、やはりその要望を作るためには要望を集めてこないといけないので、
それですよ、それ、
はい、その集約のところが、なかなか大変な部分がありますね。ですよね。
それはもうまさに大坪さんのお仕事って感じですかね、事務局長。
あ、そうですね、まあ、あとは役員が、私どもの方の役員が、はい、まあ、各加盟団体の方から選出されてますので、はいはいはい、まあ、その役員を通じてこういう視点があるとかですね、こういうところで今問題抱えてるとかですね、まあ、そこで、助言を役員からの意見も入れながら作ってますので、はい、まあ、私一人で作ってるわけではないので、
なるほど、まあでも文章化したりするのに、まあ、私たちも日刊協も年1回ですけれども、予算要望書を作って、まあ、同じように、回答いただいてっていうことで、まあ、面談があってっていうことはしてるんですけど、それ1年に1回でももう相当大変なので、でそれにプラスその請願があるじゃないですか、
はい、
で請願は JPA さんは私すごいなと思うのは毎年必ずやるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
絶対やるじゃないですか、
ええ、
だからそれがすごいと思って。
国会請願はですね、はい、もう取り組み自体がすごい長くてですね、うん、それこそうちの団体の方がまあ、2005年にできてまだ20年なんですけれども、はい、その前身の団体の時からずっと続けている活動でして、はい、もう30年以上、
すごい
毎年
毎年というのが、日刊協は毎年というか、ちょっとやっぱりお休みしたりとかっていうこともあって、っていうのは内容が前年に要望した内容がある程度、まあ、納得のいくような形で制度化されたりとかっていうことになると、ね、はい、じゃあ少し経過を見ましょうみたいなことでお休みするっていうことも、まあ、何回もあるんですけど、いや JPA さんだから毎年あれですよね、やるのやらないのって話にはならないんですよね、きっと必ずやると。
そうですね、
もう決まってますみたいな、
はい、
いやすごいなと思って、でもその継続するってことがやっぱり、まあ、団体の中でもすごく、モチベーション常にこう上げていくっていうところで大きな力になるなと思いますし、請願って私も、まあ、もうずいぶんやってますけど、大変じゃないですか、署名集めがすごく。 で皆さんにお願いするのも大変だし、で今高齢化してるのでなかなか皆さんの動きがね以前のような形にはなかなかならなかったりとか、はい、だからそういうところでも一団結してわって集めていくっていうのが、まあ、うちもあのJPA さんの署名にあのご協力させていただいたりっていうこと、
いやいやもう、
あのもうそろそろ送られてくるんですかね、あれもう送られてきてる、もうあのいつものあの緑色の署名用紙、
はい、
もうちょっとしたら送られてくる、もう送られてきてる、
と署名いただいたものを、はいはい、こちらがもらっているかっていうことで、
あ、いえいえいえ、
あ、お送りしてる、はい、お送りするのはですね毎年秋にお送りしてまして、
あ、秋にもういただいてるんですね、ひょえ、そうなんですね、秋に、あ、すごい、だからすごい期間をいただけるんですよね、その結構な期間、それで
そうですね、
だってそれあれでしょ、5月に取りまとめ、
5月にあの出すんですけれども、ね、それで国会であの審査がされるんですけど、はいはい、それが6月なんですね、
はい、
6月だいたい会期末、
はい、
国会
そうですね、だから今国会会期中に出して、はい、はい、会期末
ですよね、というところで、
はいはい、
そこからまあ、あの結果が出たら次の年のことを考えていって、でだいたい9月の頭ぐらいにですね、あの署名用紙をお送りをして、
うん、
はい、でそこからまた活動を始まっていくと。
そうなんですね、
ええ、
あれもだから紙ベースだから、
ええ、
ですよね、オンラインでもやってらっしゃるんですか、
紙ですね、
紙ですよね、
ええ、あのだから国会請願の署名は紙じゃないとダメなんですよね、
あれ紙じゃなきゃダメなんですか、はい、国会請願は、
国会請願はそうなんです、
なるほど、あ、そうなんですね、私たちはな何も知らずに、まあ、あの団体そのものがアナログな団体なので、なので、まあ、紙でしかできませんみたいな状況でずっと紙でやってますけど、あ、そうなんですね、
そうなんです、
あ、国会請願はそうなんですね、わかりました、そっか、じゃあ今続々と集まってるっていうような状況ですね、今もう知らず
に、
そうですね、はい、なるほど、はい、大きな活動の一つ、
はい、
はい、
で、まあ、あのあとは、まあ、交流とか連携とか、あの、まあ、発信っていう活動ももちろんしてまして、うんうん、まあ、一つはその、2月の末があのレアディジーズデーといってですね、
はい、
世界希少難治性疾患の日ということで、
はい、2月11日、
まあ、2月28日
あ、ごめんなさい、2月28日、
はいはい、2月の末なんですね、はい、でこれ、ね、なんで2月の末かっていうと、あの2月の28日っていうのが4年に1回しか来ない、
あ、そうですね、
あのウルード氏で、はい、あのすごくレア、うん、な年というところで、そこの2月の末のところをですねレアディジーズデイとして毎年全世界で、イベントが
あるんですね、
行われていると、
はいはい、
で日本 でもですね、うん、開催事務局の方が、まあ、あの NPO 法人アスリートさんというところが開催事務局になってて、はいはいはい、まあ、私どもも講演をさせていただき、今年はですね日本全国85箇所で、イベントが今行われているといったところで、まあ、あの希少、疾患のところを、啓発をしていくというところで、はい、イベントを一緒にやらせてもらったりしています。あとは、もう一つがですね、
はい、
難病の日ということで5月の23日、
は
い、
またそれとは別に難病の日ってあるんですね、そうですね、
この難病の日は、2014年のですね、はい、5月の23日に、難病法という、
はい、
法律がですね、国会で成立をした、日なんですね。で、あのその日を記念して、5月23日を難病の日と、
なるほど、これも何かイベント、
はい、あの、まあ、にあのレアディジーズデーほどではないんですけれども、はい、日本国内で、各地域の、まあ、難病団体を中心に、まあ、はい、イベントをやったり、
はい、
あの啓発 の、 あの、はい、グッズを作ったりですね、はい、私どももちろんイベントをやっておるんですが、はい、それ啓発ということでですね、
そうなんですね、
イベントをやってたりします、はい、
すごい盛りだくさんですね、さすがですね、
私
たち加盟団体でありながら、かなり薄い関わりと言っちゃなんなんですけど、っていうのは肝臓病、あの肝炎がですね、あの B も C も以前は難病指定されていた時代がやっぱりあって、もう30年以上前なんですけど、なのでその当時にあのご一緒させていただいたっていう、まあ、そういう経緯で、今はもう難病しても完全に外れていて、 ということもあってですね、なかなかちょっとあの関わりがあのなんでしょう薄くなってきちゃったっていうのがあるんですが、ただ、まあ、私たちも肝臓病の難病があってですね、でそういう患者もあのおられますので、うん、なのでもう少し、積極的にそういった疾患の患者を中心に、関わりを持っていかなくちゃいけないなということはあの常に日頃感じてはいるんですけど、
ありがとうございます、は
い、いやいやとんでもないです。いやいやでも本当に歴史も、はい、ね、やっぱりその取り組みの内容も、あのね、素晴らしいので、はい、はい、ぜひぜひ、はい、そうですね、私たちも頑張って関わっていきたいなと思います。はい、はい、そうですね。そうで、あとは、
はい、
まあ、この活動を皆さんがずっと、まあ、まあ、JPA として2005年から行っているさまざまな活動があるんですけども、最終的な目標みたいなものは何かあったりするんですか、団体として。
ですね、まあ、私どもの方の、まあ、スローガンとして掲げているのが、まあ、病気や障害による障壁をこうなくして、はい、まあ、人間の尊厳が何よりも大切にされる社会をといったところをスローガンに、うん、あの掲げてまして、
はい、
まあ、それのとこのところに向けてですね、まあ、様々なあの課題がありますので、まあ、それについて、まあ、活動方針の中でですね、様々な項目の中で、うん、取り組みを、決めてですね、活動をしているというような形になります。
なるほど、はい、その、まあ、難病といってもやっぱり本当にたくさんの難病があって、その取りまとめをされてるっていうことなのですごく難しいのではないかなというふうに想像するんですけれども、何かご苦労だったりとか、あ、こういうところはこういうふうにあのまあ、やってますみたいな、その先ほど役員の方がいらっしゃるっておっしゃいましたけども、そういった方たちもその団体から出てきて、はい、おられるわけで、
はい、
何かご苦労みたいなことはあります？
あのやはりですね、今103団体の加盟団体ございますの で、うん、ですよね、はい、その今おっしゃった通りですね、この共通点を見出していくっていうところはなかなか難しい問題あるんですね、
はい、
で、まあ、ただその中で、まあ、個別の患者会でそれぞれ課題があって、うん、個別の疾患で課題あると思うんですけれども、
はいはい、
そちらはまあ患者会さんに お任せをしながらですね、うんうん、まあ、その一つの患者会では解決できない、まあ、横断的な課題であったり、はいはい、やはり難病希少疾患領域患者会がないあの疾患も非常に多いので、
ね、
はい、もうその一つの、それはもう一つの患者会では対応ができないところの問題については、はい、やはりあの私どもがあの中心になって、
はい、
課題解決の方に向かっていかなければ、うん、なければいけないところかなと
思
って活動してます。はい、
なるほどですね。いろいろそうすると支援してくださるみたいなところもあるんですかね。
そうですね、
JPA さんが、
はい、例えばその何でしょう、こういったところの、制度今が何とかならないかちょっと困っているというお声をいただければ、はいはい、まあ、厚生労働省とは非常にあの、今円滑にやり取りさせていただいてますので、はいはい、まあ、難病対策課、うん、さんを通じてですね、例えば それが難病対策課さんの所管でない場合は、うん、他の、あの部局さんの方にですね、うん、おつなぎいただいて、お話をさせていただくとかですね、
はい、なるほどなるほど、
そういったところの、まあ、窓口にもあのお使いいただければと。
そうなんですね、
はい、思っております。
結構患者会立ち上げたいんですけどみたいな、あのお話をあの私たちも、まあ、肝臓病ではないんですけれども、まあ、肝臓病私たちがもうあるので、例えば胆道系の疾患 で患者会立ち上げたいみたいなご相談を受けたりとかってことが、まあ、以前あって、でそういう方たちとお話をすると何をどうしていいか全くわからないみたいな、はあ、はい、ことなので、そうするとじゃあ JPA さんにご相談すると、まあ、もちろん何をするっていうこともそうですけども、ある程度支援をちょっとしてくださるみたいな、
はい、
つなぎ役になってくださったりとか、そういうこともあるんですね。
あ、 はい、まさしく今その患者会の立ち上げのお話あったかと思うんですけれども、実は私どもの方が、まあ、先ほど申し上げたその啓発活動であったり、国会請願であったり、まあ、国への陳情であったり、そういったところ以外にもですね、実は厚生労働省の方から難病患者サポート事業というですね、補助金の事業を受け、負っておりまして、でその中でですね、患者会の立ち上げ資源と、
そんなのがあるんですね、
事業が一つございまして、そちらでお話をお伺いしてですね、立ち上げ、に向けてのちょっと微力ではあるんですけれど も、
いやいやでも
お手伝いをさせていただいたりもしております。はい、
あ、そうですか。みんな知らないですよね、きっと。
すみません、広報が多分すごい下手なんだと思います。
私たちなんかは古くからある患者団体で、立ち上げっていうところではないんですけれども、おそらくその JPA さんと関わっている患者団体ってもうすでに立ち上がってそれで加盟してるっていうところなので、なかなかそういう発想にはならないかもしれないんですけど、そうですね、これもっと、広くおっしゃった方がいいかもしれない。困ってる人結構いると思いますね、患者団体。
そうですか、もう、じゃあ、もうどんどん出していかないといけないですね。
そうですね、私今日は患者団体の方をお呼びするのが9回目なんですけども、それまでも本当に個人でやってるような方だったり、基礎疾患持ってらして、っていうところもいくつかお話を伺ったりとかしていたので、もしかしたらあれですね、何かつながりができてくるともっと大きなものに発展していくかもしれないですよね。
ぜひ
そういうところに私ちょっとアナウンスしてみます。
はい、ぜひ
ご紹介ください。そういうこともやってらっしゃるっていうのは、
そういったところを、あとはそのサポ難病患者サポート事業というところですと、患者会のその次の、役員になっていかれる方向けのその研修会をやらせていただいたりですね。
それは主催が今委託されてる、受け負ってる、委託されてる、
補助金をいただいて、こちらで企画をしてるような形ですね。
じゃあもう JPA さんが主体的に、
主催で、
そうなんですね、
研修会をやらせていただいたりとかですね、あとは私どもの中にもですね、ピア相談室ということで、相談室を設けて、ですね、ご相談をお受けをしたりですね、そういったことを
やってらっしゃるんですね。でもピア相談って言ってもやっぱりさっきの話にもつながりますけど、いろんな疾患があるので、
そうですね、なので疾患ごとの専門的なところは、個別の患者会さんで、やっておられる方だと思いますので、その方は、患者の当事者の方、疾患はこう、問わずですけれども、この疾患って限定的な形ではできないんですけれども、患者の当事者の方と、あとご家族の方、を中心にですね、相談に入っていただいていて、やっていると。
それは相談、受ける方っていうのはどういう方なんですか？
なので患者の当事者の方ですとか、
当事者が、受けるその疾患じゃない方、相談された方の疾患じゃない方もも
う当事者の方として、何人かおりますので、ご希望に沿ってお繋ぎをするという形ですね。やっぱりご家族にお話をしたいという方もいらっしゃれば、
そうですね、
当事者の方とっていうこともありますので、そういった場合でその同じ病気の方にということであれば、患者会さんをご紹介したりとかですね。
なるほど、そうですね、
そんなことをしております。
難病の方、私たちも随分受けますけども、電話相談などでですね、やっぱり制度のことだったり、そうですね、今どんな、状況になってますかとか、そんなことがやっぱりありますのでね。そうすると患者じゃなくっても、難病についてすごく詳しく知ってる方であれば誰でも答えられるみたいな内容もいっぱいありますもんね。
そうですね、
そうですね、なるほど、わかりました。103団体ってでもすごいですね。これはでもやっぱりちょっと減ってきてる感じ。
いや、ですね、増えています、ね、
本当ですか？
加盟の種別が、加盟団体と準加盟団体という2つあるんですけれども、加盟団体の方はそこまで、こう大きく増えているってわけではないんですが、やはり小さな団体さんで、加盟まではできないけれども準加盟したいというですね、団体さんが、 近年入ってこられてますので。
あ、そうなんですね、はい。ちなみにその加盟団体と準加盟団体の違いは何ですか？
分担金という形で会費を納めていただいているんですけども、はいはい、その額がちょっと違うというのと、あとは、総会に参加をされた際に、はい、議決権があるかどうかというところの違いです。
わかりました。はい、活動なども様々伺いましたけれども、はい、他に何か活動内容でこれです、これをやってますっていうものはありますか？
そうですね、
あれフォーラムの話伺いました。
あ、そうですね、難病慢性疾患全国フォーラムというものをです、ね、2010年から、はい、やっておりまして、
毎年やってるんですね。
毎年やっておりまして、はい、今年は16回目ですかね。今年の秋で16回目になるかと思うんですけれども、はい、毎年やっております、はい。でこちらがその私どもの団体が主催というよりもですね、はい、私ども団体とあと難病の子ども支援全国ネットワーク、はい、子どもさんの家族会のネットワークさんとですね、はいはい、あとは日本リウマチ友の会さんという、はい、リウマチの患者会さんと3団体が発起人になってですね、
そうなんですね、
世話人になって2010年に始まった、
はい、
イベントをやっておりまして、うんうん、主に本当に患者さんの困りごとですとか、疾患ごとに共通するところで、ディスカッションをしたりとかですね、うん、そういったことを毎年続けてきて、先ほど申し上げた2014年の、難病法がこうできる時にですね、はい、非常に、大きな、フォーラムが力になったりですね、はい、してきたところで、
そうですね、
そういった催しをやっております。
はい、私も一回参加させていただいたことがあるんですけど、すごく盛大でたくさんの患者団体の方が、それぞれに、問題点抱えてるものを、共有したりとか、すごく勉強になった記憶があるんですけども、いろんな、疾患があって皆さんいろんなこと考えておられるなということで、それではですね、大坪さんはもう今ですね、報道番組などでよく
本当に恐縮ですね、
はい、いやいや大坪さんまたいたみたいな大坪さんまた出てるみたいな、っていうで、それは何かっていうと、高額療養費制度についてなんですけれども、はい、これはですね、
はい、
全顔連の方たちと、
はい
はい、一緒に活動されたということなんですけども、これ、はい、まずはですね、高額療養費制度そのものについて説明します。
はい、はい、説明 します、は
い、ありがとうございます。
簡単に本当に分かりやすく申し上げ、上げますと、
はい、
日本で病院に皆さんおかかりになると、
はい、
基本的には高齢者の方とかは負担割合がまた減ってきますけれども、基本的に皆さん3割負担で受診をされてると思うんですが、
はい、そうですね、
例えばですね、大きな、怪我とか大きな手術とかをされた場合に治療費100万円ですと、はい、でそれの3割負担になると30万円と、
はい、
かなり負担が大きな額になると思うんですね、うんうん、その中で、この高額療養費制度というところでですね、
はい、
ある一定程度所得に応じて一定程度、はい、限度額を設けてですね、はいはい、そこの限度額を超えない範囲でお支払いが、うん、それ以上もし、治療費が請求されたとしてもそこで止まるようなですね、そこまでのお支払いで済むというような実は国民皆保険の中にある制度なんですけれども、はい、そこの部分でですね、そういったところで、大きな怪我とか病気とかをしても、セーフティーネットになるといった、
はい、
制度になります、はい、
そうですね、
はい、
これは私も1年半ほど C 型肝炎の治療をやった時期に、申請をして、それでお世話になった、もう大変助かった制度で、これ本当あってよかったなっていうふうに思いましたけれども、これがその先ほどおっしゃった自己負担額というのが、引き上げられるというふうに、政府が発表したっていうことですよね。
そうですね、
そこに端を発して、大坪さんがたくさんテレビで、
本当に
お顔が見れるような状況になったっていうことなんですけれども、結局その大坪さんたち、JPA とそれから全顔連の人たちですね、皆さんが、署名活動された。
まずですね、うん、1月の半ばにですね、患者さんのまあ声を聞こうと、いうところで、アンケート調査を行いました、
はい、これはご自分たちでやった。
そうですね、はい、全顔連さんがまあ 主催主としてやっていただいて、はいはい、私どもも、拡散で協力をさせていただいて、はい、という形で、はい、うんうん、行いました。
なるほど、はい、急でしたもんねこれね。急にもう自己負担額引き上げみたいな、で、ね、で夏からみたいな感じでしたかね。
でこの高額療養制度っていうのがまあ、ちょっと難しい話になってしまうんですけれども、厚生労働省の中の省令、はい、まあ、厚生労働省の中の決まりで、うんうん、ここ決まっているところでですね、はいはい、要は法律ではないので、うん、国会を通さなくても変えられちゃうという。
あ、そういうことなんですね。
そうなんですね。で、まあ、ところが制度のまあ性質としてありまして、はいはいはい、そういったところもあってですね、去年のまあ10月総選挙が終わった後にですね、はいはい、引き上げのお話が出てきて、まあこれ自体はその、医療保険部会というですね、うんうんうん、厚労省の中の委員会で検討されてるんですけれども、はい、そこで11月から12月、まあ約1ヶ月半ぐらいの間でですね、はいはい、引き上げの内容をバーッと検討されて、うんうん、でも12月の中頃にはですね、厚生労働大臣とあと財務大臣とで、はい、じゃあ引き上げやりましょうということでですね、まあ、大臣同士が合意をして、
はい、
で、決まった
と。決まったんですよね。
はい、
そう、それが発表されてっていうことになって、でそれが1月に、まあ、アンケートをじゃあ取ってみようっていうことにつながったんですね。はい、
で、
は
い、まあ、そのアンケートの前にもうちょっと振り、遡るとですね、はいはい、その12月決まった段階で、うんうん、全顔連さんからは12月の24日に、はい、要望書を提出をしました。
はい、
で私どもの方からも、27日、はい、その3日後ですね、うん、に要望書を提出しました、はい、負担額の非常に引き上げが大きすぎるので、軽減してほしいといったところでの、うん、まあ、そういった趣旨での要望ですね、出しました、
はい、
ただその要望に関してはもう全く回答自体もなくっていう状況で、あ、ちょっとこれはまずいなというところもあってですね、うんうんうん、まず患者さんの声を集めてみようというところで先ほどお話ししたアンケートにつながってい
たと。なるほど。でアンケートも大急ぎでした
。そうですね、ですね、3日間で約3500名。
すごいですね。
そうなんです。
オンラインでアンケートを取った。
そうですね、オンラインでアンケートを取ってですね、はい、3500名、ものですね、まあ、がんの患者さんであったり、それ以外難病慢性疾患の患者さんから、うんうん、あとは、実際に現場で治療に携わっておられる、はい、医療者の方、
はいはい、
から含めて、まあ、3500名以上のですね、
すごいですね、
方から の声が届きまして。
そうですか、
はい、
それを持ってまずあれですか、その後要望書じゃなくて署名活動かみたいな。
そうですね、
はい、
でそこでまあ声を集めても悲惨だったんですね、声が。やはりもう途中で治療を
もう
やめざるを得ないということと、あとは子供お子さんがいらっしゃる方についてはもう私は治療を諦めて、子供にお金を残していく方がいいのかなというふうに思っていますとかですね、まあ、本当に深刻な状況でもありましたので、まあ、そういったと声をですね、まず本当に石破総理、
はい、
福岡厚生労働大臣に、はいはい、届けたいといったところの趣旨、も含めてですね、はい、署名、活動をちょっとさせていただいたと。その後ですね、
なるほどなるほど、はい、じゃあアンケートを取って、まあ、テレビにもね当時やっぱり、随分インタビューに答えて、はい、いらっしゃった方、当事者の方がたくさんいらっしゃいましたけども、そういった患者さんたちの声と、それから、署名を合わせて、で、まあ、持っていた、政府に持っていたってことですね。
そうですね、はい、
そっかそっか。そうでも大変でしたよね、すごく。
そうですね、もうそもそもその、通常国会が確か1月の20日過ぎ頃ですね、始まったんですけれども、その時に石破総理がですね、所信表明演説というのを、はい、まあ、国会の頭にはされるんですが、はい、その中では、まあ、高額療費制度のところはですね、
はい、
の見直しというのはもう再考しないと、
もう変えないよ
というような、この
やりますよってことですよね、
うん、もう 演説もされてましたので、はい、あの非常に、厳しい状況ではありました。もうそもそもその先ほどの、省令で決まっていて、まあ、政府からもう予算案が出されているという時点でですね、もうかなり、難しい状況では、はい、ありました。はい、
ですよね。で、まあ、日々あの割と報道も毎日のように、たくさんされていて、その患者さんが、まあ、登場したり、皆さん の, あの様子も随分と報道されていたりとかと、はい、いうことで、いやもう私たちも、いやもう何とか頑張っていただき、まあ、私たちも実を言うと他人事ではなくてですね、やっぱり、ね、あの私自身も先ほども言いましたけども、高額療養費制度のお世話になったりとか、まあ、そういう患者がやっぱりたくさんいる中で、まあ、とにかくもう頑張ってほしいっていう思いでしか、応援することしかできなくって大変申し訳なかったんですけど、
とんでもないです。
はいはい、それで、まあ、結果的にどうなったかというと、
はいはい、まあ、その高額療養費制度自体の今回引き上げの案がですね、
はい、
3段階で行われるという案が出されていたんですね、
はいはい、
でその1回目が今年の8月に1回目引き上げて、
はい、
来年の2回目、
はい、
再来年3回目という形だったんですけれども、はい、今年の1回目のその引き上げのところについてですね、うん、あの見送ると、
はい、
言った結論が出されました、
うんうん、はい、なるほど、まあ、第1段階もう本当に直近ですよね、8月なんてもうすぐですからね、それは一応、まあ、見送ったということで、
はい、
まあ、現状の制度はそのまま、まあ、継続っていうことですよね、
そうですね、
はい、ただこの先、はい、
先についてはですね、うん、まあ、石破総理の方からは秋までに、
はい、
また再検討をして、はい、どのようにするのかを決めていくといったことで、うん、
はい、
答弁がされているという形です、
は
い、
なるほど、
はい、
そうすると、まあ、今も全然その手放しで喜べる状態ではなくてっていうことですかね。
そうですね、うん、まあ、これからあの考えていかなければいけないというところで、
うんうん、
まあ、このそもそもその高額療養制度が出されてきた、その見直しの案が出されてきた中で、はい、一番やっぱり私どもの方が問題だなって感じているのが、
うん、
その制度を利用されている患者さんの声っていうのは全く聞かれずに決められていったっていうところが、
ね、
あの一番の問題なんです ね,
そうですね。
だからそこについてはもちろん丁寧にお話を聞いていただくということはもちろんなんですけれども、じゃあ実際に制度を利用している患者さんがあのどのような所得状況であったり生活状況にあるのかっていうのもきちっと調査をしていただいた上でですね、はい、あのしっかり結論を出していただきたい、というところもありますので、
はい
はい、あのそのあたりをですね、まあ、あのしっかりとあのこちらからも検討再検討にあたっては言っていきたいと。
なるほど。で今現在の、活動として、まあ、この高額療養費制度についてはですけども、まあ、私あのたまたま、大坪さんとそれから全顔連の天野さんたちが、ある議員の方とあのお話をされてるっていうのを拝見したんですけれども、まあ、厚労委員の議員周りなどをされてるっていう状況ですかね。
そうですね、まあ、各党厚労関係で、うん、まあ、厚労委員だけではないんですけれども、はい、まあ、厚労関係で非常にこれまで、はい、がん難病の方でですね、はい、お力添えをいただいてきた先生方も含め、はいはい、回らせていただいているという。
なるほど。それで、まあ、実態をあの細かく丁寧にお話をして。そうです
ね、まあ、あとはですね、はい、あの3月の24日にですね、はい、高額療養費と社会保障を、はい、高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟というのが、うん、与野党超党派でですね、
はい、
あの設立がされましたので、
よかったですね、はい、議連ができると心強いですよね、
そうですね、
はい、
なので、
はい、
あのまあ私どももこう、お一人お一人練り歩いてお話をしてまいりましたけれども、
あ、なるほど、 あ、はい、あれですか、議連作ってほしいっていうことも合わせて 、
はい、
言っておられた、
あ、はい、まあ、ね、議連っていうのは基本的にその議員の先生方が、
うん、
方々がこう集まりされて作られるものですの です、
ね、はい
はい、まあ、なかなかその患者さん、うん、患者側からの申し出でっていうのは少ないんですけれども、
うんうん、
ぜひあの議連を作っていただいてですね、うんうんうん、あのこの問題非常にあの命に関わる問題ですので、
そうですね、うん、
まあ、政党 の、 あの枠を超えてですね、
超党派ってすごいですよね、
うん、あの議論をしてほしいというところでですね、
うんうん、
はい、あのそこが設立に至りましたので、
よ かったです、は
い、でまあ、あの幸いあの石破総理もですね、はい、あの議連の存在についてはですね、はい、議連の意見については重く受け止めたいと
言ったところもですね、良かったです、
あのおっしゃっておられましたので、はい、あのその中でですね、ぜひ、ご議論をいただければというふうに思っております、はい、
じゃあもう皆さん、まあ、何か具体的にこれからあのこの問題について、活動していくっていうことはないですか？
一緒にこれからも継続して、
うん、あ
の
ね、
活動をあのしていく形になると思います。
そうですね、
お任せではなくてですね、
そうですね、はい、でおそらく議連もあのね、参加するような形におそらく皆さんなるような
そうですね、
なると思うんですけど、
まあ、主体は議員の先生方なんですけれども、はいね、はい、あの私どもも、はい、出席をさせていただいてという形で、
そうですか、はい、いや、もう頑張ってくださいとしか言いようがないんですけど、本当に、いやいやいや、もう本当にありがとうございます。
患者会の皆さんだけではなくて、もうあの今こうラジオを聞いていただいているリスナーの皆さんもですね、非常にお力添えいただいた方いらっしゃるのではないかなと思いますので、改めて本当に感謝を申し上げたいなと思います。
はい、ありがとうございます。さて、ここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は大坪さんからのリクエストで、小袋のミリオンフィルムズ。小袋さんの曲ですけれども、これは何か思い出とかお好きな曲？
はい、で、あのちょうど私がですね、はい、中学生から高校生ぐらいの時に小袋さんがこう、はい、こう出てこ
られ
てですね、はい、あの非常に、その当時よく聞きましたし、あとは妻が、はい、あの同年代なんですけれども、はい、妻が小袋さんの大ファンですね。
あ、そうですか。
で、私はそこまでではなかったんですけれども、うん、妻はもうライブとかですね、うん、は
い、なるほど、
あの、ね、行っていてぐらいの、まあ、お互いこうなんて言うんでしょう、はい、青春時代の曲と言いますか、
は
い、で、結婚式の時もですね使わせていただいた。
じゃあもう思い出の曲ですね。
思い出の曲ですので、
はい、そうなんですね。
リクエストさせていただきました。
はい、
はい、
さて、最後に番組をお聞きの皆様に向けて、メッセージなどいただけますでしょうか？
はい、今日は、皆さんラジオの方聞いていただきましてありがとうございました。はい、で、まあ、非常に難病やあの希少疾患というですね、病気はあの、非常にかかる人は、少ないんですけれども、うん、皆さんある一定程度のですね割合であの発症すると言われている病気になります。
はい、
で、あのなかなか周りにですね、そういった方がいないので、理解が進んでいないというところが、はい、課題があのございます。ぜひあの周りにですね、そういったあの難病慢性疾患に限らずですね、病気や障害をですねお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひですねあの、支え合ってですね、あの助け合っていただければなと、切に願っておりますので、皆さんの方にもですね、ぜひ、そのところご理解をいただければなと思います。
はい、ありがとうございました。ぜひですね、先ほどもちょっとお話ありましたけれども、まあ、こんな疾患を持ってしまってどうしようみたいな、あの一人で悩んでらっしゃる方すごくたくさんおられると思うので、やっぱりあの希少疾患というと周りに誰もいませんからね、
はい、
はい、なので、ぜひ JPA の方に連絡して、で、思いの共有などをして少し不安を取り除くことができたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今回は患者の声その9、一般社団法人日本難病疾病団体協議会 JPA についてと題してお送りしました。ゲストは JPA 事務局長の大坪啓太さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか？番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。 ご意見ご感想をお寄せいただきました方の中から抽選で本日ご紹介いたしました映画ページ30のチケットをプレゼントさせていただきます、こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページのプレゼント欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。